恵み深い天のお父様、イエス様のお誕生日、この世界に神様の一人子がお生まれくださったことを心からお祝いし、喜びをお捧げいたします。この暗闇の世界に光として、また神様のメッセージとして、神様の一人子だから神様を解き明かせるお方としておいでくださってありがとうございます。一人一人の心に宿られるイエス様が、素晴らしいクリスマスの祝福でお一人一人の心を温かくし、また健康を強め、大切なご家族を祝福してくださるようにお願いします。今日ここに来ることができず、病院や家庭や、あるいは全国に散らされてインターネットで礼拝している方々にも、クリスマスの等しい祝福がありますようにお願いします。今日はイブ礼拝もあります。これから洗礼式、転入会式もあります。お昼のおいしくて楽しいお祝い会もあります。一つ一つ心のこもった素晴らしい時となるように導いてください。年末感謝礼拝も、一年の計元旦にありの元旦礼拝も、神様が働いてくださるようお願いします。これから聖書を開きますので、よくわかるように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はい、子供の声が可愛いですね。皆さん、1、2 週間前にご存知の方多いですが、教会の人22名と一緒にドイツに行って、ドイツのクリスマスを見てきました。そこで私は一応団長なので22人だったんです。25人が22人になったんですけども、行けない方が出て、だから人数数えるのちょっときつかったんですよ。で、班長さん3人決めて、まあ、しかし疲れてくると、皆さん大体いますかとこうなったんです。大体って21人が大体に入るか、1人いなくても大体でいいのかっていう問題もあるんですが、まあ、疲れたのもあって、まあ、大体いますかって、いる人は大体いますって言うんですよ。いない人は私いませんって言えないので、ちょっと危ない旅行だったかなと。特に飛行機で、飛行機席がバラバラなんです。一応添乗員みたいな団長みたいだったので、みんな本当に席座って乗っただろうかって。清掃圏に入ってから探すの難しいですよ。だってある人も寝ちゃって明後日の方向向いてるし、ある人はアイマスクしてるし、ある人はヘッドホンでなんかつけたまま映画そのままにして寝てるしですね。あれ何人いるかな、数えても21人しかいないって、家内にも数えてもらって、いや21人いたよっていうこともあったんです。私が最大びっくりしたのは、ふっと隣の席を見ると、隣は私の一番親しい家族が座ってるわけですが、アイマスクをして、しかもマスクをして、でヘッドホンして、ほとんど誰かわからないんですね。で、今日のお話は、見ない、聞かない、語らないっていうことの逆の、見ざる、聞かざる、言わざるじゃなくて、今日のアウトラインを出していただくと、今日はカプセルメッセージなんて変わった題をつけていましたが、クリスマスっていうのは聞くことですよって。神様は言葉です。イエス様は言葉だったんですって、今日の言葉から。クリスマスは見ることですよって。その方の栄光をヨハネは見たから書いたんですよって。クリスマスは物語ることですよって。ドイツに行ったら山々丘丘の家が全部クリスマスの明かりがついて、ああクリスマスってこのようにしてイエス様が来たんだよって。物語ることなんだなって。さあ、ちょっと嬉しいニュースは、この教会堂に興味持っている人結構いるそうです。で、この教会堂お借りできますかっていう来られた方が、中こんな風になってるんですかって、あ、教会堂が物語るんだと思ったんです。だってドイツに行った時、いろんな教会見て、このレリーフはこういう意味ですよ、この木彫りの像はこういう信仰の人が彫ったんですよって、見て聞いて解説、解き明かしを物語るのを聞いて、あ、そういうことだったんですかって、クリスマスが深入ってくるんですよ。皆さん、この教会も、なんでこの教会はあっちの方向向いてんですか、なんで鳥の翼のようになんですか、なんで中心がここであっちの方向向いてんですかって、それは 牧師さんが解説すれば、あっちにもともとあった教会で一時潰れたと思ったけどここに立って鳥が羽を広げて飛んでいくようなって解説すると、見て聞いて解き明かしを聞いて、そういうことだったのかって、別にドイツの教会だけじゃなくこの教会もイエス・キリストを物語る、見て聞いて解き明かして物語る教会になるといいなって。さあ今日はヨハネの福音書ずっと学んでいるんですが、皆さんヨハネって12人キリストにお弟子さんいたことは有名なんです。でもともと漁師で一番若かったんです。若くてちょっと美男子だったりすると女性っぽく見えるなんて絵を描く人もいるかもわからないんです。まあ一時最後の晩餐のこのヨハネの絵はなんか女性みたいじゃないかとかって物議を醸したこともありましたが、若かったから一番長生きして他の女子もみんな死んでたんです。そして書いたんです、このヨハネの福音書って。ちょっとややこしい解説をすると、他の3つキリスト伝がマタイが書いた、マルコが書いた、お医者さんのルカが書いた聖ルカ病院ってありますけど、この3つは共感福音書って同じ視点から書いたんです。かなり記事もダブってて、ちょっと違うとこ詳しく書いたりしてる。ところがこの若くて長生きしても誰も生き残っていない、かなり時間が経ってから書いたヨハネの福音書は全然違うんです。皆さん大体クリスマスって言ったら博士が来ましたっていうね記録ですよ。羊飼いが天使が現れてイエスキリストを探して布にくるまって会話を受けにいるキリストを見たと、あの場面ですよ。あるいはその前はキリストのお母さん諸女マリアに天使が現れてあなたは身ごもるって、お父さんの大工のヨセフさんにも天使が現れてって、その後ヘロデ大王が殺してやるって言って血生臭いエジプトに逃げたイエスキリストが抱かれて逃げたってね、そういうこと一切書かないんです。まるで年末にある書道家に今年一年をでっかな用紙にテレビですから書いてくださいって、今年は混沌って書いたり、今年は景気って書いたり、今年は暗闇光って書いたり、一年はどうですかのように。だからヨハネは博士のことも書かない、また羊飼いのことも書かない、お母さんお父さんのことも一切書かないで、一言で言うと、とどのつまり、あなたはこんなに年を取って確信していることはイエス・キリストはその登場は何だったんですかったら、習字で言ったらね、言葉って、イエス・キリストは言葉だったって。愛する人にメッセージがあるんですよ。伝えたい熱いものがあるんですよ。それが優勢のように天から降ってくるように言葉が来たんだって、これがあまりに有名で、初めに言葉ありき、初めに消費税ありき、あんたの議論は初めに結論ありきじゃないかっていろいろもじられて使われてますが、もともとはヨハネの言葉だったんです。確信持って書いたんです。クリスマスというのは神様が私たちを思って与えた言葉だから、私カプセルメッセージなんて変わった題つけましたが、私は今半年前に骨折したから骨を強める薬3種類飲んでますよ。栄養剤みたいらしいんですが、しかしある人はカプセルの薬飲んでる人です。その人に合った、その人の体重と年齢に合った一番いい粒子がいっぱいギュッと詰まったカプセルを飲むと体にすごくいい。あれ小学校6年生の時、クラスメート24人全部、将来僕は宇宙飛行士になる、僕はパン屋になる、私は看護師になるって書いて、その思いを詰めて20年後に開けて、20年後で開けましょうねって、あ、私こんなこと思ってたんだ、あなたそういえばこうだったよねって、見事に蘇るんですよ。カプセルメッセージという題をつけましたが、ご一緒に一節ヨハネが書いた非常に変わったキリスト伝なんです。ものすごく変わってるんです。さあちょっと哲学的に思う人もいるかもしれませんが、意味深なヨハネが書いた最初のキリスト伝の一節、クリスマス読みましょう。はい、はじめに言葉があった、言葉は神であった。よく考えると私たちの理解を最初から超えてるんです。超えてるからそのまま書いたんです。最初にコップがあった、コップの隣に本があった、そしてコップは本であったって、え、どういうことなのって。これは三位一体なんてキリスト教の教義でよく言ったりもするんですが、神様は天地を作られ、人としてこの世界に来られ、十字架で死んで復活して天に帰ったらどこにもおられないんじゃなくて、聖霊様として私たちと人生を共にして心に宿ってくださるお方ですと説明する人もいますが、とにかくイエス・キリストは言葉だったんだ、 言葉はもともと天で神と共におられ、言葉は神であった、イエス・キリストは神であったんですが、その方がこの世界に来られたのがクリスマスなんですよって。これ私は今ならちょっとピンとくるんですよ。この教会実はここに7年前はなかった、6年前もなかったですかね。たったのが5、6年前です。まだ、あ、違う、4年前かな、すいません、物忘れで分からなくなっちゃった。4、5、6年前です。その前はこの辺になかったんです。でその後どこにいたんですかって、北の大熊町の原子力発電所の近くにいたんですけども、しかし言葉が飛んできたんですよ。あなた方住むとこないでしょ、教会堂ないでしょ、賛美歌歌うとこないでしょ、他のとこは居候だからここなら住めるって、待ってるって、お金も何もいらないと、もう全部用意してると。ここにはプロがいる、プロで食事作る人がいる、あなた方も缶詰開けて自分で作って食べる必要もないと。本当に無償で1年間居候して部屋まで権利もないのに確保していいんですかって言葉が飛んできた。来なさい来なさいって。で2週間前ドイツでは、そこにいたドイツの宣教師がドイツに帰って、今度来なさいドイツにって、もう完璧用意してると、あなた方に最善のプログラム用意してると、あとはこの言葉を受け取ってくるだけだと。ヨハネは書いたんです。言葉が来たんだって、流星じゃないけど天から降ってきて、イエス・キリストのご降誕が歴史を、その言葉が来る前は紀元前と数えるようになった。 Before Christ B.C. 主が来られてから何年、2017年、主の年2017年、あの言葉が来てから歴史はその前とその後に変わったんだと。皆さん、言葉というのはその人そのものを表すんですよ。私はこの半年ずっと一人のクロアチアにいるお医者様の言葉をずっと心の中で振り返ってますよ。まあ、私ご存知の方、教会の方にも話しましたが、半年前にクロアチアで大怪我をし、骨折し、救急車で運ばれ、そこで手術したんですが、その痛みの中で恰幅のいいお医者さんが、あなたは日本に帰ってる暇はないって、大変な怪我だと、取り返しつかなくなると、この国で手術しなさいと。皆さん、日本人は手術しないんです。日本が一番いいんです。なんでかに日本に帰って日本語が通じる日本の信頼するお医者さん調べて入院するからみんな逃げ帰るんですが、まあ、私はその人の言葉を信じたんです。どこのどなたか本当に知らなかったんですが、お医者様に全部お任せしますと。そしたらそのお医者様が次の日ぐらいに、だから3日ぐらいだか忘れましたが、手術をしてくれたんです。そしたらその町のお医者さんが、あなたはラッキー、超ラッキー、あの人はすっごい名医で、ドイツからもたくさん患者が来て、1ヶ月2ヶ月待たなきゃ手術なんかしてもらえないのに、アジア人のあなたがそんな2日3日後に手術してもらったって普通じゃないって。手術終わったら家内に、あなたのご主人は、手術は私の満足のいくものでしたと言って、あなたのご主人は勇気がありましたって褒められたの嬉しくて私覚えてるんですけどね。普通日本人はみんな逃げ帰るのに、信頼して自分もベストの手術をしたという意味です。そしてその国を離れるとき、その先生は私にこう言った。ブルーの先生は、あなたが歩けるようになるのは半年後、つまり12月。私は12月ドイツ旅行をキャンセルかな、ダメになるかな、行けるかなって、そのお医者さんに言った。半年後あなたは歩きますと、1年後あなたは完璧に治りますとおっしゃった。で半年経って、その先生の言葉が私の中で生きてるんですよ。あの言葉真実だったって。半年経って、あんなに柔な足で筋肉もペラッとなったのに、ドイツの坂道、なんだ坂、こんな坂の道、暗い道、転びもせずに、みんなを引率したわけじゃなく大体で旅行しちゃったんですが、まあそれでも、あのお医者さん、言葉の通りだったって。皆さん、言葉はその人のあらゆるものがカプセルのように込められているんですよ。私は父が亡くなってちょうど3年ぐらいなんです。3年ちょっとなんですが、まあ私は直接聞いてないんです。私はあの時静岡に行く新幹線の中にいたんです。電話が来たんです。父が倒れて危ないと。でその後亡くなったって来たから、急に聞き返した。言葉って、その先のスケジュールと人生を変える言葉ってあるんです。大体人の生まれると死ぬとは最大の影響を与えるんです。父が亡くなって、そしてそのまま静岡に行って奉仕をしますかって、普通キャンセルしないんですが、父が亡くなったのってキャンセルして、私は U ターンして戻ったんですよ。で後から母に聞いたら、病院に父を送っていく時、まさか亡くなると思わなかったそうです。普通にしてたっていうか、もう本当に亡くなると思わなかったそうです。なのに、あの時こんなこと言ったんだって、俺と結婚してくれてありがとうなって、まあ、苦労もかけたっていう思いもあるんじゃないですか。本当に来てくれて感謝してるよみたいな、普通言わないことをなぜか言ったんですって。自分の死を予感したか、その後ふっと意識がなくなってそのままになると知ってたか知りませんけども、 不思議だ不思議だって、私の母はいつまでもそれを温めてるんですよ。その最後の一言の中に込められた、何十年分一緒に苦楽を共にしてきた、あんなこともあったこんなこともあったって一言のメッセージが全部そこに込められてるんですよ。そういえば私もそのしばらく前、父と二人だけになった時に、万が一お父さんがこのまま亡くなったら母はどうなるんだって話したんです。結構時間かけて話したんです。そしたら父はこう言ったんです。あのなって、 お前のお母さんはこの家じゃなきゃダメだぞって、私は適当に聞いたんです。あの時、へえ、親父から見るとそんなもんかって。だけどその時になったら変わるとあの時思ったんです。私は、しかし父は言ったんです。私よりも母を知ってるので、いいか、くれぐれもここじゃなきゃ母は幸せじゃないんだって。どんな御殿に行ったって、どんないい場所が景色がいいとかあったって、そんなんじゃダメなんだ。教会のすぐそばの、そして昔馴染みの人いっぱい思い出が子育ても全部染みている、ここじゃなきゃ暮らせないんだからな、ここじゃなきゃ幸せじゃないんだからな、とこんこんと私に話した。あの時聞き流した言葉が今頃になって1年2年3年経って、やっぱり本当にそうだったなって。皆さん、言葉って大事ですよ。ヨハネはイエス・キリストを天に復活してお見送りしたとさっと考えて、もうクリスマスの博士だとか書かなくていい、待って、マタイ・ルカ、ヨハネがもうマタイ・マルコ・ルカがすでに書いてるから、結論だけ囚人のエピスじゃないけど、言葉であった、神様の熱い思いがメッセージになって来られた、それがクリスマスだったんだと書いたんです。皆さん、この間は私たちマルチン・ルターって社会科で習ったような、カトリックがちょっとおかしくなった時、中世から枝分かれして聖書に立つっていう改革者、マルチン・ルター、ジョン・カルバン、あるいはツイングリーって3人いたんですが、その国に行ってきて深く思ったことは、聖書の言葉を大事にしたんだな。これは一言で言うと、我ここに立つと、裁判にかけられようが裁かれようが、私は聖書を土台にして聖書に立つと命をかけたんだなって。で、実はこの教会は保守バプテストっていう団体に属してるんです。関係ありますよ。マルチン・ルターの教派の教会じゃないけれども、その後聖書の言葉は時代に流され流されしたんです。どんな小説でもどんな物語でも嘘があるから、間違いもあるから、聖書だって例外じゃないとかっていう気風がブワーッと自由主義神学ってすごい吹いたんです。人本主義、人間中心主義、すごい荒れたんです。で、ある教会ではキリストは存在しなかったんじゃないかとか、十字架は幻だったんじゃないかとか、いろんなことまで、行くとこまで行っちゃったんです。そして教会がすっごい弱ったんです。そういうウイルスみたいなのがアメリカにもぐーっと入った時に、もう一緒にやっていけないそういうのとは。私たちは純粋素朴に聖書だけ読む。マルチン・ルターじゃないけど、伝統とか組織とかじゃなくて、いろんな時代の流れとか解釈じゃなくて、聖書にだけ立つって言って。で、私たちが保守バプテストっていうのは、でも硬いとか古臭いとかって意味じゃないんです。昔ながらに純粋素朴に聖書を読んで、昔の人が信じたように聖書に立って、私たちは教会も人生もやりますという、それが保守バプテストの保守という意味でした。皆さん、第一番目の今日のメッセージは、クリスマスは神様の熱いラブレター、神様の言葉、その背後にどれほど神様の思いが込められていたか。じゃあ皆さん、見ざる聞かざる言わざると言いましたが、じゃあ聞くことだけですか？いや、イエス・キリストが来たということは、彼は私たちの隣に住んで見たということなんですよと。さあ、じゃあ次の節の14節を出していただきましょう。ご一緒に読みましょう。はい、言葉は人となって私たちの、私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。皆さん、この言葉として来られたイエス・キリストは住んだ。昨日の夕方、皆さんご存知の方もおられますが、双子さんのアビーさんとリディアさんのリディアさんが今名古屋に住んで、何ヶ月住んでるか分かりませんが、1年間は住むんですかね。それからアンドリューさん、一回この教会に夏のキャンプに来てくださって、二回来て、あるいは三回来たりして、二回三回来るって普通じゃないですよ。留学で来たって会わない人は、腰をからげて逃げ帰るんですよ。もうホームシックで。言葉も難しいし、なんだか雰囲気違うし、なんだか味噌汁は臭いようにも感じるし、漬物は腐った野菜じゃないかとも思うし、会わない会わないって帰る人もいないわけじゃないですよ。 だから住むっていうのは次元が違うんですよ。1年も住むのって、あ、それは別の言葉で言うと、この国を愛する、この国を自分は思う、神様が天からただ天からのカプセルメッセージを、神様あなたのことを思ってる、愛してるって天からあのチラシみたいなの配ったんじゃないです。生まれてそして住んだんです。ヨハネは一緒に生活したの3年間だから栄光を見た、ね、この方の栄光を見た。ああ、天の父なる別の世界から、天の御国から来られた神の独り子としての栄光を私は見た。それは裁きのメッセージじゃなくて、恵みと誠のメッセージを、あの方を見たらわかる。神様見えない、見せてみたら信じるからという人が見たら、言うならばキリストを見ようと私は言いたいと言ってもおかしくないんです。じゃあヨハネは何を見ましたか。ヨハネは見ました、聖書開きませんが、山に登った時、12人の弟子の3人だけ選ばれて連れて行かれた。1人はヨハネ、ペテロ、ヤコブ。山の上で一緒に食事をしているキリストが、見姿が全然変わったんです。もう真っ白く変わって、まばゆいぐらいで、このお方は普通じゃないって、ただの人じゃないって、天から来られたお方って見たんです、その目で。なのにそのキリストがその直後にですよ、自分たちのようなしょうもない世界でうじうじくよくよ生きているような弟子の一人一人の足を、向こうは靴下履いて靴の世界じゃないですからね、荒野です、砂ぼこりのところで汚れるサンダル履きみたいな、その足を専属の儀式で一人一人足を洗った、見たんです、それを。そして十字架について、父よ彼らを許してください、その罪は私に負わせてくださいと、キリストの十字架の愛の極限を見たんですよ。そしてだからキリストの神の言葉を聞いて、キリストを見つめるということはキリストを見たということとイコールなんですよって。今度この教会の若い人たち17名でしたか、サポートしましょうって、皆さんも随分サポートしてくださって、もう少しかなと思ってますけれども、まあ今度アメリカに行ったら、アメリカから来てくれたアンドリューの故郷ってこういうとこだったのって、リディアってこういう教会行ってたのって、そういう世界から来て私たちの教会を助けたり友達になってくれたんだって理解がぐっと深まると思いますよ。私たちもドイツに行ったら、この教会に来ている宣教師のモニカ先生のふるさとってこういう空気なんだ、こういう気温なんだ、こういう生活風習なんだ、またオッケルト先生が築500年の古い家に住んでるって日本じゃ考えられないけど、こういう田舎町で育ったんだ、でドイツではこうやって教会が営まれて、こうやってクリスマスをお祝いしてるんだって、全く別世界の風景と、それから伝統と、そこで知るんですよ。皆さん、クリスマスは聞いてそして見るんです。神様がどれだけ私たちを思ってるか、どんな世界から来られたか、私たちに何を伝えたいか、クリスマスはイエス・キリストを通し神様の身思いを聞き、そして神様を見る、キリストを通して見る。なぜといえば、最後の18節出していただきましょう。じゃあ18節ご一緒にお読みしましょう。はい。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。神様見せてみろ、見たら信じるからって普通思うかもしれませんが、だったらキリストを見なさい。神が人となって来られたキリストを見たら、神を見たのとイコールだ、ね、神の懐におられる一人子の神が解き明かした。だから聞いて見たら物語るんですよ、解き明かすんですよ。ドイツに行きました時に、その私たちを震災の時いろいろもろもろ世話をしてくださったドイツ人の息子さんは、ケーキ作りをするプロの人なんですけど、その人を見たらお父さんが分かります、その人を見たらお母さんが分かります。まあ大体普通子供は見てると何割かは、いやお母さんそっくりだなって、間の取り方とか、あるいは目の置き方とか、なんか喋り方とか、歩き方とか、言わなくても本当にそっくりだって、いくつか出てくると思うんですが、そのドイツ人の宣教師の息子さんはケーキ作りのプロですが、だって日本がサッカーの試合するとき日本人でもないはずなのに、顔はドイツ人なのに心は日本人だから、日本にずっと住んでたから、胸に手を当てて、そして敬礼じゃないけど、そうして日本人と自分は一緒に戦うみたいにするって言うんですから、じゃあそれは息子だけの話で親は違いましたら、そっくりです。 だってドイツに行ったらお母様のドロティアさんはいまだに日本の夢を見て、ああ幸せだと思って目覚めてがっかりするって言うんですから、なんだここは日本じゃないんだって本当に落ち込むって言うんですから、この人ドイツで育って宣教師として日本に来てたけど本当に日本人みたいに日本を持って日本を愛して遠くの日本をこんなに思ってるのって。だから息子も震災の時お父さんお母さんにドイツに帰っちゃダメだって、ドイツに逃げて帰ってきてもどんなに放射能があれでも家に入れないとかって言ったそうですから、だから日本に残れって言ったぐらいの息子ですから、お父さんもお母さんもだから息子を見ればお父さんお母さんがどれほど私たちを思ってるか、どんな思いかよくわかるんです。ほとんど会ったも見たも一緒ですよ。だから神様はただの言葉じゃなくこの地上に来て見せて、イエス・キリストが病んでる人にどうだったか、しょうもない弟子たちにどのように接したか、果ては十字架でどのように亡くなったか。この間も話したかも分かりませんが、ある教会に行って、私はすごいレリーフだな絵だったかちょっとはっきりしないんですが、そこにはさっきの三位一体の神が描かれてるんですよ。十字架について苦しむ私たちの罪の身代わりに自らの命を、神様私の命をもって彼らをお許しくださいという十字架を苦渋の表情で天から差し出す父なる神の表情が何とも言えない。一人しかいない子供を犠牲にするって普通はありえないんです、何の義理もないのに。だけどこれがプレゼントだ、クリスマスプレゼントだと、どうしても私はあなた方に御子キリストを捧げるんだ、しかし耐えられないっていうね、しかし死ぬより苦しいというような表情がそこに描かれていたんでした。ああ、イエス・キリストを見ると神様が命を捨てるほど私たちを愛しているということが、どれほど愛しているかということが一目瞭然だなって。まあ今回のドイツ旅行はその宣教師がいつ来るんだ、本当に来るつもりしてんのかって私に危機迫る表情だったので、これ以上適当に聞き流すと関係壊れるじゃないかな、もしかしたら殴りかかられるんじゃないかなとそれは そこまで先だったわけじゃないけど、行ってみてよく分かりました。あれほど完璧に22人の宿を忙しい中、クリスマスシーズンってドイツすごいんですよ。お食事する場所も1階は全部ドレスではなかったんです。だからしょうがないからそれぞれ食べたぐらいなんですが、そこを七面倒くさいことをやって、ここで取れますか、で私たちも細かいこと聞いたの、そこは歯ブラシついてますかって聞かないけど、ドライヤーありますか、何ありますか、カニありますかって、何の義理もないに遠くでそんないちいち来たと、また調べてやって調べてやって行ってみたら、これだけの準備して待っててくれたんだ、袖にすることできなかったなと思ったんです。でそこには宣教師の思いがありました。あなた方にぜひこのクリスマスのこの雰囲気を見せたい、この教会の由来を解き明かしたい。で、この山では炭鉱夫がどのようにクリスマスを喜んでお祝いしているかをぜひ来て体験してほしいというね、ぎゅーっとカプセルのように詰まっていたんですね。まあ、私たちはそこに行って間を取りなしてくださるオッケルト先生によって、日本しかない識じゃない私たちがヨーロッパのドイツの全く知らない世界を垣間見せていただいたんです。で、イエス・キリストはこの地上に生きる暗闇の世界に生きる私たちに違う世界があるよって、私が案内するよって、私が通すよって、完璧に用意されてるよって、あとは受け取って来るだけでいいんだからって。実は年末に先ほどお話しした私の母を年末狙い孫やひ孫と一緒に過ごしてほしいな、どんなに思い出が染みついた家でもまあ一時ぐらいじゃないかなと思って、ちょっとねささやかな準備をしてるとこなんですね。ちょっとベッドを買って母が好きそうなちょっとこたつやあれを布団を買って、そしてあっちがいいじゃないかこっちがいいじゃないかなって、どうせ6畳ぐらいの小さい部屋なんですが、家内と私があっちに椅子を動かしこっちがいいんじゃないかって、喧嘩にはならないけども、どっちが母にとって良さそうかな、ちゃんと写真を撮って、そして年末になった母のとこ行って、そしてまず言って、今度は前は1階だったけど今度は2階部屋用意したよって、多分明日あたり私100均に行っておばあちゃんの部屋とかってペタッと部屋に貼っとこうかなと思ったんで、もうおばあちゃんしか使わない部屋はもうすでに一つ各部屋確保してあるよって、階段だけ気をつければもうゆっくりできるからって、まず言って、次写真見せて、ほらもう用意したんだから来ないわけいけないでしょそんな失礼なことって言って、ちょっと恩着せ回し言ってて、なんとか年末年始だけでもワイワイ一緒に過ごせたらなって語って、それで写真で見せて、 そしてこの間取りでああだとこれ景色も悪くないし鳥が飛んでるのも見える、すっごい考えた間取りなんだからって、まあ、最高のインテリアなんだからとかって大場に言ってですねそしてなんとか来てもらうと嬉しいなと思ってるんです。神様のクリスマスの心って多分その何百倍ですよ。私たちに熱い思いをどうしても夫なら妻に語りたい、親なら子供に伝えたい、一言をちゃんと天の父なる神が私たちに伝えて、伝えただけじゃなく一人子のイエス・キリストを見せて、その生涯を読んだ私たちもまるでヨハネが見たかのように、眼差しに焼き付けたかのように、ほとんど見たも一緒で解き明かされて、そしてやがて本当にその世界を体験するんです。最後にマルチン・ルターの聖書を翻訳したところで、買っては来なかったんですが、マルチン・ルターの紋章、昔は司祭とかそういうなるときにはちゃんと修士号を取らないとなれなかった厳しい世界だった、取ったときに紋章を作るんだそうです。その紋章を説明聞いて分かったんです。真ん中黒い十字架なんですよ。多くの人は十字架で死んだんだからこれは失敗だと考える、ね、読み方が浅いって、これは失敗じゃないって、十字架の周りが赤くなってるんですよ。この十字架で一人のイエス・キリストが命を捨てるということは神様の熱い愛の表れだったんだ、それが赤なんです。その周りにバラの花があるんですよ。これを信じるマルチン・ルターや聖書の言うことを信じるという人は茨の道を歩む。バラは花も咲くけど茨でもあると。しかし茨の道を信じて歩んでも大丈夫。その周りが空のような 青空のような青なんです。これは神様の大きな愛、慈愛、恵みを表す。恵みによって茨の道でもあなたはこの信仰を握って大丈夫だよって。じゃ最後の紋章の周りが金色なんですよ。この金色の縁取りはだからどんなに困難があっても私たちは経験に神を信じて信徒として歩んでいきましょうね。ところがさすがのマルチン・ルターもある時ひどく落ち込んだそうですよ。もう顔を上げることもできない時、その時修士号で得たその紋章に奥さんがラテン語の文字を書き込んだそうなんです。それはウィー・ウィットとかって言ってました。何語ですかって、ラテン語ですって、どういう意味ですかって、主は生きておられると奥さんが書いた。そして旦那さんのマルチン・ルターに突きつけた、ね、あなたは十字架から赤い神様の心で茨の道でもそして神様の恵みによって最終的に経験の歩み全うできると、この紋章をあなたは作ったのに、あなたの手たらくは何なんだって、そんなに落ち込んで主は生きているでしょうって、ね、ウィーウィットっていう言葉らしいんです。書いたんだそうです。でお土産屋さんで言ってるのは奥さんが書いたその言葉が書いてある紋章と書いてない紋章の2つがあったというんです。私たちは辛いことも理解できないことも落ち込むこともあります。その時に、いや、この世界に来られたイエス・キリストは今も生きておられる、あなたの心にクリスマスに宿っておられる、だからあなたは大丈夫なんじゃないのって、マルチン・ルターは再び立ち上がって、やがて聖書も翻訳し、そして大きな改革へと用いられていったんです。じゃあヨハネが書いたもう一つの言葉を読んでお祈りします。ヨハネ3章16節、これは聖書で最も有名な言葉になりました。ヨハネはイエス・キリストは何だったのか、神の一人子で永遠の命を与えるためにクリスマスにこの世界に来たんだよと、ご一緒に聖書で最も有名な聖書の中の聖書、ヨハネが書いた3章16を読んでお祈りしましょう。読みましょう、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。お祈りいたしましょう。それではピアノを弾いていただいて短く黙祷いたしましょう。いかがでしょうか。私たちは今日クリスマスを通し神様からの熱いメッセージを受け取りました。しかしそれは単なる消えゆく言葉ではなくて、言葉が人となってクリスマスとなってこの世界に、私たちの世界に住んでくださった、神の愛を見せてくださったイエス・キリストご降誕でした。そして その意味解き明かしを聞いて、私たちは喜びに満たされ、心の中にイエス様をお迎えし、すべての暗闇を照らしていただき、すべての罪を許していただき、もう一つの世界、キリストが来られた天国の希望を持つことができました。それではクリスマスのお祈りをご一緒にお捧げしたいと思います。クリスマスへの感謝、また1年間ここまで守られた感謝、また私たちの大事な家族のために、私たち自身の健康や日々の生活の祝福のために、特に今日病を押して東京の聖ルカ病院から来られた川口姉妹の祝福のために、また今日これから洗礼を受けられる方、天入会される姉妹方のために、どんな言葉でもいいです、黙祷でもいいですし、声に出せる方は声に出して、少し短めにですが、ご一緒に感謝のお祈りを、またお願いをお捧げしましょう。天の父なる神様、お祈りします。神様が私たちを愛して、イエス様が言葉として、神の独り子として来てくださったことを感謝します。天のお父様、どうぞクリスマスの大きな祝福が川口姉妹、また岩尾姉妹、豊かにあるようにお願いします。今日は坂本さんのご家族も感謝します。私たちの大切な家族を祝福し、私たちの健康を祝福してください。洗礼を受ける方、天入会する方に恵みがたくさんあるように、一年間の守りも心から感謝します。たくさんの感謝を込めて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは私の後に続いて、ご一緒にお祈りを同じ言葉でお捧げしましょう。クリスマスのお祈りをします。天の父なる神様、クリスマスを感謝します。心を開き、救い主イエス様をお迎えします。神の独り子がこの世界に住まわれ、神の愛を見せてくださり、神の心を語ってくださり、感謝します。私たちは聞きました、私たちは見ました。イエス様は私たちの救い主です。天の御国の素晴らしい世界も感謝します。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。